おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は月の最後の日曜なので、私の視聴室、それでカール・ベームが指揮して、ウィーン・フィルハーモニーが演奏してやったものがレコードになりました。日本に来て1975年の3月、NHK ホールで実演した。でその実況のを撮ったレコードが僕にはとても忘れられないような名演に思えるので、これを皆様方と一緒に聴こうと思うんです。でカール・ベームは今更言うまでもなく、今世紀後半の代表的な名指揮者ですけども、それも数多くそういう指揮者がいる中で日本では最も親しまれた人の一人だったと言っていいでしょう。戦前からレコードではよく知られていたんですけども、実際に日本の聴衆の前に彼が姿を現したのは1963年、だからもう今から21年も前のことですよね。で日生劇場のこけら落とし公演に来て、ドイツオーパーベルリンドイツオペラの一座と一緒に、フィデリオ、フィガロ、結婚などを指揮したり、またオペラのオーケストラを指揮して、ダイクシンフォニーを演奏させました。で、その時も非常に大きな感銘を与えて、僕はその時もの演奏をみんなよく覚えてますけど、聴衆の熱狂大変なものでした。で、演奏が終わると、ステージにの一番前のところに大勢の人が押しかけてきて、特に最前列にいた人が何て人か存じませんけども、ステージの前まで来て聴衆に挨拶していたベームの両足に抱きつきました。それで彼は思わずよろよろっとして、その時顔色真っ青になりましたけども、で後でベームが僕によくその話してましたけど、その時のことはもう本当に怖かった。このままステージから落っこっちゃうんじゃないかと思った。で、その恐怖が大きかったのと同じくらい、しかし彼は日本の聴衆の示した感激ぶりにすごくこの何て言うんですか、強い印象を受けた。で、以来彼は日本って聞くといつも上機嫌で、日本の観衆聴衆の質の良さをいい、そしてそれと一緒にこの怖かったって話をする。そういう癖がありましたね。そして老齢になったにもかかわらず、何回も日本に公演に来ました。ウィーン・フィルハーモニーと一緒に来たり、それからウィーンの国立オペラと一緒に来たり。僕にはいつか本当に、世界中のオーケストラの中で一番一緒に来たいのは誰ですかって言ったら、いやもちろんウィーン・フィルもベルリン・フィルもウィーンのシュターツ・オーパーもみんないいけども、しかしドレスデンのシュターツカペレっていうのもいいオケで、あれと一緒に日本で演奏できたらこれもまた幸福なんだがなって言ってたのを覚えてます。でこれはついに実現しませんでしたけど、それでそのうち、1975年にウィーン・フィルハーモニーと一緒に来て NHK ホールで演奏したものが、さっき申し上げたようにレコードになりました。3枚あります。今日はそのうちからシューバートの「ダイク・シンフォニー」の実況のレコード化、これを聞いてみようと思うんです。ただし残念ながらこのダイク・シューベルトの「ダイク・シンフォニー波長調」っていうのはすごく長い曲なんで、この時間の枠をはみ出しちゃうんで、第3楽章のスケルツを抜いて1,2,4楽章を続けて聴こうと思うんです。でこの演奏で聴くとベームの指揮の根本がどこにあったかってことがよくわかる。で、それは原則としてテンポをできるだけ動かさないでやるってことですね。だからリズムを正確に刻む。で、それを土台にして、その上にいろんな表現のいろいろと変わっていく表現を築き上げていこうというのが彼の音楽の根本でした。で、このシューベルトの「第9シンフォニー」というのはご承知のようにアンダンテの導入部がありまして、それがだんだんに速くなって、そしてアレグロ・マノン・トロッポの主要部に移るわけです。ですからその 今言ったきちんとしたテンポを守るという原則の上に、だんだんだんだんにそのテンポを加速していくという作曲家の指定を音にしていく上で、そのいわばこの2つの原則がぶつかるわけですよね。それをどうやって処理するか、そこに彼の直面する問題があったわけだし、それで彼が与えた回答っていうのは実に素晴らしい回答だったと僕は思います。で、第二楽章アンダンテコンモト、これはシューベルトの独特の歌謡的な楽章なわけですけども、それでもこのシンフォニーの場合にはここでもまるで時を刻む時計の音のようにして、このリズムがのきちっとしたこうパターンがあって、その上に旋律が乗るように書かれています。で、ベームはそういう音楽、こういう音楽をあれして、でさっきから繰り返し言ってるように正確なリズムを元にしながら、しかしごく少しずつ動かしていきます。その動かし方が実に面白い。でシューベルトのメロディーに生命を与えるわけですけどもね。でことにこのシンフォニーでは真ん中のところでもってゲネラルパウゼ、つまりあらゆるオーケストラの音が全部休んじゃって、音が全く途切れた瞬間っていうのがあるんですが、そこを作り上げていく、そこまで音楽を運んでいって、そしてパタッと止めて、それからその次にこの始まる時のそのテンポの面白さっていうのはやっぱりベーム独特の名人芸でしたね。でその後少し早めと思われるような足取りで進むんですけどね。僕はフルトヴェングラーのこの演奏のこの曲の演奏も好きですけども、ベームのここもやっぱり聴くたんび感心します。それからフィナーレは以上のそのアンダンテに比べて今度はアレグロヴィバーチェで、すごい速いテンポです。でどんどんどんどん、まるでなんていうかな、潮が非常に速い潮が、ナルト海峡のあの潮みたいなのが前へ前へと前進していくような、そういう音楽ですけども、でここでもやっぱり以上繰り返してきたリズムを正確に踏むところを原則にしながら、雲がこう湧き立ってくるように次から次へとこう畳みかけていく、それがきちっとしたリズムの上でそういう効果ができるっていうところ、その面白さですね。それを味わうこともできると。でこの演奏をした1975年といえばベームはもうすでに81歳だったわけですよ。それでこの若さ、しかしまたものすごい演熟ぶり、面白いと思う。で一つそれを聞きましょう。 NHK ホールはやっぱり何と言ったってこのテレビだとかラジオだとかのその放送用にはぴったりのホールだから、ここからできたレコードも本当に面白くできてるな。まあ当然だけどもやっぱりとてもいい出来だと思う。それじゃあカール・ベーム指揮ウィーン・フィルハーモニーの演奏によるシューベルトの第9シンフォニー8長調1、2、4と3つの楽章を続けて聞きましょう。